こんにちは、ベルモンド斉藤です。音色塾音声講座、今日は第133回をお届けします。講師のテノール斉藤正明先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日のテーマは、
はい、
今すぐ良い声になるたった一つの発声のコツということですね。
はい、
たった一つのと言ってしまってますけど、
ね、ということは今日一つだけコツが出てくる、
はい、そうですね、
はい、しかもそれで声が良くなる、
そういうものがあるんですね。
はい、あるんでしょうかね。
今日このテーマをですね、
はい、
まあ、なぜ取り上げたかということにもなるんですが、
はい、
まあ、トレーニングを始めて発声トレーニングをしている人に限ってですね、
はい、
まあ、1年2年3年とトレーニングして
続けてきて
続けてくると、
はい、
逆に声が出にくくなったという、はい、ふうに感じるという話が多いということ、
はい、本当多いんですよね、うんうんうん、の中には、
はい、
もうなんか半ば悔しそうに、うん、発声トレーニング始める前の方が楽に声出てたんですよとか、うんうん、前の方が楽に歌えてたんですけど、うんうん、なんていう人もいるくらい、
はい、
よくある話なんですよ、ね、
これはでもスポーツの世界でもありそうですけどね。
そうですね、はい、うん、
まあ、自分がこうトレーニングしているからこそそういうふうに感じるっていうのがあるということなんですけれども、
はい、
まあ、これは実際はそんなことはないんですかね。
そこですね、
はい、
この、うん、みんながみんな同じケースというわけではないとは思うんですが、はい、まず一つには、うん、丁寧にトレーニングを毎日練習をしてこうトレーニングを積み重ねていれば、うん、発声に関して技術は確実に高まっている。
そうですよね。
それはこう自分で自分を信じていいと思うんです、うん、
はい、
ではなぜ下手になったように感じるということがあるのか、う
ん、はい、
というと自分の下手さが分かるようになった、
うん、
というのはまず一つ、
トレーニングしているからこそ、
はい、
気づけるようになったっていうこと
ですね。そうですね、はい、これは以前にですねイラスト絵を描いて、
はい、
いた方が絵を習ったら昔の自分の絵が恥ずかしくて見られなくなったというんですね、うんうん、で、うまくなったなと感じたから、
はいはい、
ところがさらにそのまま練習を続けていたら、うん、自分の絵がそのちょっと習い始めてちょっと経った頃は昔と比べたら上手になったなと思ったのに、はいはい、
うん、
下手に見えるようになった。
うん、
でやっぱりその先生に、はい、イラストの先生に相談したら上手くなってますよっていう。
お、
でこれがでも先生ここやっぱりちょっと改善できると思うんですっていう、うん、自分が気がついたあらをこう言うとそこがに気がつくようになった、その目ができたんだ。
そういうことですよね、
はい、
う
ん、で以前はその目がない状態だったから、うん、こう私からその先生がこう指摘をすることもあったし、でも多分言われてもピンとこなかったでしょ
う、うん、そうですよね、
はい、でそれが自分で見えるようになったから前より下手になった、
はいはい、
まあ、あらばっかりになってきたというふうに見えているだけで、
うん、そうですね、だから実際はもちろん上手くなってるんですけど、
はい、
まあ、自分の脳の中が、
はいはい、
もう変わったんですよね。
そうです、だから良くな
った、うん、本当に下手に思ってるわけですからね自分は、
はい、
自分はね、やっぱりあらが見えて、
はい、
より下手になってしまった、
はい、
うん、でも多分昔の絵を持ってきて、
はい、
比べたら
比べてみると
あれっていうのはね、
うん、
あれ上手くなってるかもみたいなのはあるかもしれない
ですね、はい、発声に関しても自分の声、うん、以前はこんなもんで結構いけてるかなと思っていた、でそのこうあらがを聞き取る耳ができてきた
と。そういうことですね、
はい、
例えばじゃあ昔に録音した歌とかあれば、
はいはい、
もし聞いてみたらいいですよね。
そうですね、
したら意外とそんなことなかったりとか、
はい、あ昔はこうだったか、
うん、
ひどいもんだった
か、もっとひどかったっ
ていう、はいはい、でそう比べると、はい、おこれ結構いいんじゃないかな、
うんうんうん、
ただそのこうここはもっとこう出したい、 あ、ここはもうちょっと苦しそうだななんていうのも聞き取れる、はい、耳ができてきたというのは確かだと思うん
ですね。そうですね、まあ、その自分をこう、まあ、客観的に捉えるというか、
はい、
よくメタ認知とか言いますけど、
はい、
この自分が自覚していることと、
はい、
まあ、実際のことと結構こう乖離があるっていうことが、
は
い、
そうですよね、
ありますよね。
逆もありますね、
うん、うんうん、
あのあうまいと
うまいと思っていた、
はいはい、
これ最近それで思ったのが、
はい、
あのちょっと私怪我をしていて、
右手を怪我していて、はい、
で3ヶ月ぐらいちょっとテニスをしていなかったんですね、
は
い、
うん、
で最近恐る恐るやったら
再開して、
はいはい、痛みがもうずっとやっていなかったので大丈夫かなと思った、うん、痛くなかったので3ヶ月ぶりにやったんですよ、
はい、
あのちゃんとテニスコート行っていつも通りにこれ進んで
やった
ん
で、結構しっかり打って、
はい、そしたら、はい、一緒にいつもやってた、
はい、
あのテニスの仲間が、
ね、はい、
3ヶ月のブランクなんて全くないじゃないですか、はい、って言ってくれるんです、
はいはい、
自分でも確かに3ヶ月ぶりなのに、はい、あれもしかしてなんか前より打ててるぞみたいな、
はい、おその3ヶ月休んだことで、
うん、休んだのに
上達した、
上達してるみたいな感覚に一瞬なったんですけど、
はいはい、
それね、スポーツではね、はい、危険なんですよ。
お
なってるはずがないので、しかも体も衰えてるじゃないですか、
うん、お休みしてたわけです、ね、
そうそうそう、だからそこで、はい、まあ、やってなくて急に打ち始めたので、
はい、
脳が麻痺してるんですよ、なんか気持ちよくて、
お
スパンスパンこう打ってる、
はい、
ね、イメージが、まあ、その場で起きてるので、
お
一見打ててるように見えるんですけど、
はい、
実は体も筋力も弱ってる、
うーん、
で体力も弱ってる、
はい、
なので前より上手いはずがないんですよね。
お
そこで冷静に、
はい、
まあ、確かに打ててるし、
はい、
みんなもそういう風に見てるけど、これ多分1週間ぐらいまたこう週2とか週3とかでやってったら1回下手っていうかなるんですよね、そういう感覚になるんですよ、
はいはい、
でちゃんとまた体を作ってまたこういつものこうペースやって、
はい、に戻っていく
っていう、そこで初めて調子がいいな悪いなっていうのがこう冷静に見れるようになるんですけど、
は
い、いきなりやると逆麻痺ですよね、
はい、そうですよね。楽器の先生も言ってましたね、
うんうんうん、
楽器の練習って毎日やらないとこう衰える、
うんう
ん、休んだ日数の倍こう取り戻すのに時間かかるなんて言うんだけれども、いいもんね、うん、こう逆に感じることがある、
はいはいはい、わかります
ブランクが何かの理由で練習しなくて久々に練習したら、はい、あれ上手くなって
結構こう弾けるじゃん、
はいはい、
そんなはずはないんですよね。
そしたらじゃあ、ね、1年休めばもっと上手くなるかってわけはないんですね。それは多分自分の中で相当衰えたんじゃないかっていう
感覚も衰えてるかもしれないですね。見る目っていうか、
はい、
だから1日2日休んだ方が衰えにこう敏感だからすぐ感じるんですけど、
はい、
1ヶ月か2ヶ月3ヶ月半年休んでしまうと、あれ引けてるっていうふうになってしまう、
はいはい、
逆パターンもあるんで、
はい、
自覚と実際起きてることは意外と違う、
はい、もう食い違ってると、
うん、
これはもうどっちもあるっていうことですよね。
そういうこと、
正確に捉えられていない、
うんうんうん、
良くも悪くも、
そういうことですね、うん、なので今回もですね、
はい、
まあ、まあ、今回のケースは下手になってしまったと感じるわけですけど、
はいはい、
まあ、意外とそんなことはなく、
はい、
逆にこう鋭く指摘ができているではないかと、
うん、はい、
そういうことですよね、
というケースが多いなと、うん、みんなそういう道は通るよなというのはまず一つありながら、
うんう
ん、今回のレッスンで取り上げてみたいのは、
はい、
またそれとちょっと違って、うん、事実声があまり出ていない、
うん
うん、というそういうケースなんです、ね、
なるほど、
うん、ね、1年2年3年とトレーニングを重ねてますから、うん、発声技術は確かに身についてる、
はい、
高まってる、うん、それは確かなんです、
はい、
なのにどうも出づらいよね、
うんうん、
うまく気持ちよく出てないよねという その症状に関して今日は改善をするコツをお伝えしたい。
ということはせっかく技術を身につけたことは間違いないんですが、
はい、
それをうまく使えていないという
そういうことですね。パソコンとか、
はい、
機械なんかみんなそうだと思うんですが、こう自分で使うソフトウェアがこう入っていればいいんですけども、はい、使わないソフトもいっぱいこう入ってたりして、はい、つまりはその買ったパソコンをフルには使っていない。
大抵使ってないです、
ね、そうで中にはすごくいいもの、
うん、
今の自分の仕事のやり方に役立つものも入ってるのに、うん、それを使っていない状態のパソコンっていうのもあると思うんですね、はい、私もそれをこう教わって、
はい、
まあ、結構フェルモンドさんからこれこれっていうソフト入ってない、うん、って言われてから見ると入ってた、うん、でそれがすごく役に立ったということはよくあるんですけども、それ気がつかないまま使っていないまま所有はしている、この状態にこの発生技術、宝の持ち腐れに
技術は持ってるけど、
はい、
うまく使えていない、
使えていないという、はい、その状態になるというケースも結構多いので、
逆にそのスキルをね、
はい、
そのソフ自分の持ってるソフトを、
はい、
知るっていうことも大事ですね。
そうですね。
せっかく本来だったら身につけているのに、
はい、
気づいていないということもあるんじゃない、
はい、ちょっと今日その辺あたりを取り上げてみましょう、
はい、そうですね、じゃあそのソフトを使いましょうって言った瞬間に意外と難なく声が出たとか、
はい、ね、そうなんです
ね、そういうことにつながるかもしれない
ということ
ですね、はい、はい、ということでですね、
はい、
そのコツに早速入っていきたいと思います。
はい、
はい、魔法のように声が良くなる、
はい、
伸び伸びイメージ。
伸び伸び
出ました。
はい、
伸び伸び
伸び伸びイメージ、
はい
はい。
これがコツなんですね。
そうなんです。
はい、
だ今日のそのたった一つの、
はい、
というのは伸び伸び。
伸び伸び。
はい、
あ、そうですか。
ちょっと簡単すぎるようですが、
はいはい、伸び。そこをじゃ詳しく、
はい、
実際にやっていきながらやろうと思いますけども、
はいはい、この我々の体というのは。
はい、
持っているイメージで影響を受ける、
うん、はい、
なので伸び伸びと声を出そうと、うん、とイメージをするのとしないのとでは発声器官の形が変わる、
はい、
でこれはスポーツやってる方はよくわかると思うんです、うん、ちょっと力んでるよとか力入ってるから楽に打ってみてって言われた途端にパーンと気持ちよく打てる、うん、そういう体験があると、
はい、
こうあイメージで違うんだなと分かると思うんですが、
今日伸び伸びのイメージってい
うこと
ですね、
はい、でこれはですね、
はい、
本当の初級者よりも中級上級者ですね、はい、結構練習トレーニングをしてきたよという方の方が差が分かる。
ということは今まさにトレーニングしている、
している、
この音声を聞いている、
はい、塾生の皆さん
に、
にも
より伝えたいということ
です、はい、はい、そういうことなんです、はい、これまで練習をしてきた自分は何年ですね、うん、発声トレーニングやってきた、で今日発声練習で自分の好きな歌を歌ってみたら、うん、なんか苦しい、
うんうん、
なんでだろう、こんなに一生懸命練習してるのに、はい、という方がもしかしたら一発で救われる、
はい、
でもうそういう例はもう山ほど見てますから。
なるほど、
はい、でこれを今じゃなくても今後にまた使えるかもしれないので、ぜひ覚えておいて、うん、丁寧に練習してきてるのに喉開けだとか、うん、あるいはお腹の支えだとか、
はい、
っていうことを意識しながら練習してきたのになぜか気持ちよく声が出てないぞという時に伸び伸び
伸び伸び、
はい、だつまりは喉を開けてと言われたら開けられる技術は持ってる、
持ってるってことですね、
はい、お腹の支え、お腹ちょっと今使えてないからもうちょっとしっかりお腹で助けてやってって言われたらパッと助けられる、
はいはい、
そういう技術がある程度あるのが前提のアドバイスです。
そういうことですね。
はいはい、 で本当の本当の初心者に伸び伸び歌えばいい素晴らしい歌になるから、これはそうはいかない、うん、脱力は大事だと、はい、これはスポーツでもそうだし武術でもそう、何でもそうだと思うんですね、はい、でも脱力すれば実力がすごく伸びるっていうわけじゃない、うんうん、例えば、ね、私はテニスをやってないですね、はい、その私が脱力すれば、
うん、言われても
ウィンブルドンで勝てるか、
それに打ち方を教えてくれと、
そこなんです、
そういうことです、
はい、うん、ではもうそういうこの日本でトップレベルの人だけれども、うん、ちょっと緊張が強くって、大きい大会に出ていくといつもこう緊張のせいで実力が出せないんだと、はい、そういう人が脱力リラックス、ね、できたら力がバンと出る、うん、はいはい、だからこのうまくいくための必要条件は確かに脱力、うん、必要条件ではあるけれども、でも十分条件まではいかないんですね、
う
ん、
そういうことですね、
脱力したから何も練習もしてないですね、はい、けれど優勝できるというわけではないんですが、うん、
技術があれからこそ生きる、は
い、という
考え方、
はい、今も、ね、真面目に練習をしてきている皆さんだからこそ、この伸び伸びが生きるんじゃないかなと思うんですよね。
なんかピアノでもですね、ちょっと今思い出したんですけど、
はい、
よくピアノで、
はい、
跳躍っていってこう音を飛ぶ、
飛ぶ、
はい、で、まあ、そのミスタッチとか、はい、するので
飛ぶから
飛ぶから、
はい、
で分かりやすく例えば左手の、はい、オクターブありますよね、1オクターブボーンと押さえる、
はい、
それがこう低い方にすごく飛ぶ曲があったんですよ、はい、左手の1オクターブが
1オクターブを押さえたながらそのまま
そうこう低い方行ったり高い方行ったりで、
はいはい、
こう飛ぶ曲があったんですね、
はい、
やっぱりミスタッチが増えると、
うーん、
でその時に、はい、まあ、何度も練習するじゃないですか、
はい、
気合で
気合で、気合で何度も何度も
でレッスン、まあ、でもそれでもなかなかうまくいかず、
うーん、
でレッスンの時に先生が、
はい、
1オクターブをつかむ手の感覚っていうのは、
はい、
もう持ってると、
うーん、何度も練習したから、そうだから
パンってやれば1オクターブを自然につかめる感覚技術は持ってる、
はい、
で私は、はい、一番低いところをめがけて目を見てたんですよ、
あ、
いわゆる小指を、
小指、はいはい、
でも親指いわゆる内側っていうんですか、高い方の音だけを捉えておけば、
はい、自然に
小指は外さないんですよ、
はいはい、
だから思ったほどこう跳躍してる、してないっていう感覚になったんですよ、
はい、
その瞬間に外さないっていうことが起きまして、
その意識が変わった途端に、
だ技術は全く変わってないですよね、
はい、一瞬です
ね、まあ、もちろんそういう考え方も技術といえば変わってるかもしれないですけど、はい、まあ、こうフィジカル的なものは変わってないので、
はいはい、
単に考え方があれ親指さえ合ってればこっち合うよな、
小指自動的に行く
んです、はい、なった瞬間にあそんな飛んでないここら辺でこうやってるってなって、
はい、
もう魔法のように
これ数秒で
全く外さなくなったっ
てい
うのあったので、これもねその1オクターブを、
はい、
もう何回も練習してもう掴んでるっていう感覚が体にあるので、
はい、
それができたんです、できる、それがなければ、
はい、
こうね、この感覚と、
はい、
さらに音も
親指
両方ともこうよいしょっとって両方とも頭の中で考えなきゃいけないんですけど、
はい、
この感覚はもう頭の中からすっ飛ばして、
うん、
しかも、まあ、親指の方だけを見てれば、はい、まあ、ポンポンってこう弾くわけですからね、
今のその感覚のことはすっ飛ばすっていう、
うん、
これ後でそれがまさに出てくるので、
はいはい、
この皆さん今のを覚えておいていただきたいんですが2つの要素があったんです、うん、この位置と感覚、うん、で感覚はできたから、うん、それをすっ飛ばして、
うんうん、
それはもう考えないで
考えなくてもよ
く位置の方だけを意識するという、ね、伸び伸びのがうまくいくかどうか、
ね、はい、
まさにそこにかかってる、
なるほど、はい、じゃあ伸び伸びをすみませんちょっと脱線しましたけど、伸び伸びをまたね、
はい、
でどう伸び伸びよってことなんですけども
、今脱力が大事と言いましたが、
はい、
なぜ脱力ではなくて、うん、伸び伸びっ とわざわざ言うのかというと、うん、のびのびという言葉は言語学でオノマトペ、
はい、オノマトペ、
はい、なんか音の様子とか、うん、状態とかをそのまま言葉にしたような、
はい、
ガチガチとかビクビクとか、うん、ヌルヌルとか、うん、そんなような言葉がオノマトペですが、はいはい、その一つなんですね。のびのび、
のびのびね、
はいはい、でこれはその感覚をそのまま言葉にしているので、うん、自然になんかこう伸びてくるような、うん、楽になってくる言葉。
そもそも言葉に、はい、そういうイメージが当然あるわけです、
ね、はいはい、でこれをと比べて脱力って言われた時に、うん、はい、同じ感覚になるかな、
考えちゃいますよね、
はい、で伸び伸びしてって言われると、うん、わーっとできるのに、脱力してもっと脱力もっと脱力、
う
ん、これは同じことを目指していても、使う言葉、使われる言葉のイメージで変わってしまうという。
そうか。脱力してって言われると、
はい、
じゃあどこから力を抜く、はい、まずどこに力が入ってるのかなとか、
ね、そうですね、うん、そうするとやっぱり言葉の中に力という文字も入っているし、う
ん、はい、
だからほら力が入っているから力を抜いて、その力を何とかしてって言われるたびに
力を、うん、力をイメージする、
はい、うん、それに対して伸び伸び、まあ、あるいは楽にでもいいんだけれども、うん、伸び伸びって言われると本当に伸び伸びできる。
じゃあこのオノマトペのイメージっていうのは、
はい、すごく大事、
他にできないです、
はい、うん、こう歌を歌 こう楽器を演奏するときにはよく言われる、ね、はい、こう感覚的な言葉で表現というです、ね、はい、まさに感覚的な言葉の最たるものがオノマトペ、
うん、そういうことです ね、
はい、
ね、小説とかそういうのでもね、
はい、
的確にこう使われるっていうのはその効果がすごくイメージについて結びつくという、
はい、だから、ちょうど引き歌い、
はい、
ウクレレの引き歌いなんてテーマをだいたい1年前に取り上げましたが、うんうんうん、はい、あれからです、ね、こうしっかり練習をしている
と、
まあね、全員がしているわけではないでしょうけども、はいはい、している方はこう練習をした後録音をして、うん、そうすると今の自分の演奏がよく客観的に聞けるんですが、はい、その時です、ね、練習は こってりやってきた、うん、で、ウクレレの左の指使いだとか、うん、右の弦を弾くタッチとか、うん、それと同時に弾き歌いだから声の出し方、はい、あとは歌の歌詞とかいろんなことをこう意識をする、うん、それがある程度こう整ったら、
はい、
もう最後のびのび演奏しよう、
うん、
のびのび弾き歌いと思って、はい、録音のボタンを押してってやるときっとうまくいく。
考えすぎないで、
はい、
今までの練習の成果が、
はい、
全部こう自然と出るという
、そうですね、
感じですね、
うん、だからこう今です、ね、練習している何か歌があったら、
はい、
ぜひこう一部でも録音をしてぜひメールでこう送っていただきたいんですが、
はい、
今、ね、1年でどんな感じになったかなと、
うん、弾き歌いですね、
はい
はい、
その時にはぜひのびのびをイメージしてみてください、
はい、そうですね、はい、でもそののびのびの、まあ、その良い声を出すためにのびのびということなんですけれども、
はい、
チェックポイントもあると、
はい、そうですね、
はい、
まあのびのびだけではですね、
うん、
その前の段階で大事なこと、うん、
はい、
さっきのフェルモンドさんのこの指の感覚、1オクターブの感覚ができてて、
うん、
それが前提で次、
うんうん、
すっ飛ばすのはそれからですから、
はい、
そのすっ飛ばす前の、
はいはい、
これ大事、押さえてますか、
うんうん、
というポイントをまずチェックして、
はい、
それから伸び伸びしましょう。
それから伸び伸びですね、
はい
はいはい、では、
はい、
その事前のチェックポイントということですね。
そうですね、
はい
はい、
でまず一つ目が、
はい、
喉が開いているか、
そうですね、
開いているか、
これも基本ですね、
はい
は
い、
喉開け、
うん、
あくびをして、あです、ね、この喉がキャッと詰まった状態で、アメンボ赤いなではなくて、うん、あくびをしたまま話すような、はい、アメンボ赤いな、うん、この喉開け、 喉の奥をアルファベットの O の形にイメージをして OK で、ですね、話せているかな、歌えているかな、
ね、これチェック
です
ね。はい、2つ目が、
はい、
姿勢は良いか。
姿勢、これも大事ですね、はい、発声について言えば体が楽器ですから、うん、はい、楽器の形があれこれ変わってしまったのでは、はい、なかなか演奏は安定しない、うん、ですから特に上半身、
上半身、
はいはい、下半身も土台ですからですね、うん、フラフラでいいわけではないんですが、特に上半身、この体幹部です、うん、胴体がまっすぐに維持できている姿勢できてるかな、はい、その胴体の真上に頭部が乗っているですね、形ができてるかな。よく日本では昔から顎を引きなさいって言われるんですが、はい、こうグッと引くと声出づらいので、うん、楽に前を向いてるかな、うんうんうん、この姿勢チェックです、
はい、3つ目が、
はい、
支えを感じているか。
支え、
はい、
お腹の横隔膜の支え、うん、それからお腹、腰、背中までの周りの筋肉の使い方です。ここをこう感じながら、あ、アメンボ赤いな、あと使えているかな、うん、はい
はい、
これはですね、喋るときはそんなに強烈な支えはいらないけれども、まあ、お腹をちょっと意識するぐらいですね、うん、はできてるかな、ですね、はい、こうですね、お腹がペニョペニョのまんま、
はい、
スカスカのまんまふわーっと話すのではなくて、うん、ある程度お腹
支えてる感じが、
はい、分かってる
という、はい
はい、これが3番。
4つ目、
はい、
前で前へ声を出しているか。
はい、はい、大事ですね、前、
はい、
うん、うん、例えば5メートル前に相手をイメージをして声を出すと、うん、としたらその5メートル前のところで最初の音が出る、
うん、
今のアメンボ赤いなのア、
はい、
最初のアがもう5メートル前にいる、
うん、
そこでいきなり声が生まれるというイメージをする。でそこからさらに前へですから
5メートル上で声を出して、はい、そこからさらに前へ、
はい、これはちょっとこの言葉だけで説明すると分かりづらいかもしれませんが、うん、アメンボ赤いなあいうえおという塊だとしたら、はい、その最初のあが5メートル先にいる、うん、でその次のめうん、ぼ、うん、全部が同じ5メートルのそのポイントにこう届くようにするには、はい、この塊をずっと動かして前へずらしていく必要が、うん、その動きを前への動きと、
はい、
だから前で出す、前へ動かすという
両方
なんです、ね、はいはい、これができているかな。これ4つ目ですね、
はい、はい、でこれができているかを、まあ、1から4までチェックし て、
はい、して
5番目が、
はい、
伸び伸びと声を出しているか、
はいはい、だから伸び伸びが
最後ですね、
はいはい、
まあ、ここをしっかりチェックした上 で、
はい、
でさらに、ね、5番最後、
はい、
まあ、あとは伸び伸びと声を出すと、
はい、うん、でこれはですね、今伸び伸びというこのイメージ、
はい、
を伝えるためにちょっとこう長々と話はしてきましたが、
はい、
の例えば喉開けのことを意識をする、
はい、
すると喉口の奥の方に意識を向けて、うん、そこを開いてるかな、どうかな、もっと開けられるかな、
はい、
こんな感じにやるのかなと、この体の中の方にに意識を向けると、うん、どうしてもこの前前という意識が弱まってしまう、
はい、
あるいは、発音に意識を向けて、あ、もうちょっと口の中を縦に開けて発音しようかな、
はい、
あるいは共鳴を捉える、口の中の天井ですね、口外で共鳴を捉えなきゃ、うん、自分の今出している声は捉えてるかな、うん、あーあーあー もっと捉えられるかな、あーなんてやってると、はい、力んできて、うんうん、伸び伸びじゃなくなるんですね。
そうですよね、なんかもう頭でっかちになってしまう。
そう、そういうことです、う
ん、ここに響いてるかなっていうのを、
はい、
ずっともうやってしまいます。
なんか口の中だけで、ああもっとかなと自分ではこういいことをしてるはずですよね、発声のレッスンで言われたことを、はい、口の中をこうやって、ね、口の天井を引き上げてっていうことを一生懸命やってるわけです、はい、なのにプラスで力みを加えてしまっているので、OK を作るぞ、公害の共鳴を捉えるぞ、はい、そこはいいですね、それはやってほしいんですが、はい、それが分かったら今度はもう解き放つように伸び伸びと、はい、これがさっきのそこはすっ飛ばして取り払って、あと伸び伸びやれば喉開けも共鳴捉える、お腹の支えもちゃんと残ってますから。
そういうことですね、
はい、
すっ飛ばすことが、
はい、でもし伸び伸びやったら、はい、こう喉のさっきまで開いてたはずなのが逆に閉じちゃったとしたら、それは喉開けの練習がまだ足りない。
そうですね、ベースとなる、
はい、
スキルが、
はい、
まあ、少し不安定
です。そうですね、はい、そこをもう一回しっかりと練習をして、うん、でまた出すぞの時はまた伸び伸び、
うん、はい、
これ面白いんですよ、
はい、
の発声をかなり何年もやっている方が、うん、ほど陥りやすいという話、ね、最初、
はい、冒頭にありました、はい、
で声が出なくなる、喉が詰まったように苦しくなるです、ね、でその時に、
はい、
伸び伸びとって言われた途端、
はい、
パーッと気持ちよく出るという、これは珍しいどころか
かなりある、
かなり多数派なんです。
だそのでもスキルがあるから、はい、より伸び伸びが効くわけですね、
はい、そうですね、はい、こうパーッと伸ばしたとしても、うん、開けっぴろげにはならないし、
はい、
こうお腹の支えが消えたにならないからパーッと出るわけなんですが、でも伸び伸びを忘れてしまうと、
はい、
これがないとなかなか今までやってきたこのトレーニングの積み重ねが生きてこない。
うん、そういうことですね、
はい、
なんでこうやっぱり自分のことをしっかりこう認識するのって難しいんですかね。は
い
は
い、難しいです ね、はい、ね、客観視が難しいから、
うん、
動画撮影ってレッスンありましたが、はい、本当そうなんです ね、だから多分こう動画撮影をして、あ力んでるとか、うん、なんかね、気持ちよく歌ってないという自分に気がついた方もいるかもしれない。
そうですね、その客観視が、ね、うまくできれば、
はい、
できるようになれば、
なれば、
ね、
はい、でも動画とか伸び伸びやってないなっていうこう見えれば、
うん、だんだんそれがこう身についてくると、
はい、
動画を撮りながら、
はい、
あ、自分こんな感じで多分歌ってるなって、
今こう映ってるな、
映ってるなって、
はい、
で動画で見てそれがこう近くなってくると、
はい、
客観視する技術っていうのも高まるのかなと思いますね。
そうですよね、
うん、
まさしくそうだと思います、
ね、本当にこう、まあ、いろんな、まあ、レッスンとかは特に、ね、そうですけども、
はい、
やっぱりこうものすごいスキルを持っていて、
うん、
音大生とかね、
はい、
レベルでも、
はい、
たった1時間の先生のレッスンで、
うん、
ね、たった一言のアドバイスで、
はい、
なんでこんなことにつまずいてたんだろうみたいな、
はい、パッとこう解決する、
はいはい、
ありますね、
ありますよね、
はい、
しかもそれすごく技術的なことを教わるわけではなくて、
はい、ほんのイメージの言葉一言、
うん、
はい、
だからそれ先生側から見たら、
はい、
なんでそんなにこんなに弾けてるのに、
うん、
なんでそんなところに悩んでるかな、ちょっとこうやって弾いてみてよって
言
った瞬間に、はい、ほらねぐらいな、
うん、
外から見てたらそうなんです
よね、わかる、
はい、うん、その自分の感覚っていうのを、
うん、はい、
まあ、うまくできている時もそうでない時も、さっきみたいに逆パターンもありますから、
どっちもある、
うん、
はい、
ね、たまたま久しぶりにやってうまくいったのが、
はい、
いやこれは違うぞと。
そうですね、
ね、
あの毎日丁寧にこうトレーニングをしているのであれば、
うん、は
い、
うんうんうん、
プラスの方の勘違いは、うん、
はい、
いいと思うんです。
そうですね、
はい、
毎日その見る感覚がこう体に染み付いている時って、
はい、
それはねまたね大事だと思います、
ね、そうですよね、うん、はい、
あこれ本当に今日なんか掴んだぞ、
はい、
いいぞいい感じだぞっていうのと、
うん、
なんか俺調子いいんだよ
ずっと休んでた
休んだ方がいいのかなみたいな、はいはい、それはですねもう怪我のもとですね、
そうですね、
はい、また怪我しますね、
いや中には本当に、うん、そういう演奏とかで、
はい、
あるいは絵を描くんでも、うん、あのブランクが明けに調子がいいと感じたので、はい、自分は練習するとダメなんだっていう解釈をした人もいるんですよね、
はい、練習しない、
はい、練習をすると、うん、あの逆に味がなくなるとか、
うんはいはいはい、
変な癖がつくから、
まあ、本番天才もいるでしょうけ
ど、ね、はい、そういう、うん、はい、もうそういう人は本当例外的と思った方が、
そうですね、はい、そういう人は多分そういうことを言わずに、
はい、
普通にそういう生活をしているんでしょうね、
そうです、もう普段からずっと
普段からそういうのも天才的な感覚でやってるから、
はい、うん、でしょうね、
はい、ということで、
はい、
まあ、今日はあの非常にシンプルで、
はい、
まあ、先月アンサーファーストっていう話があってね、
はい、
今月メルマガも言ってますけど、
はい、
あの、まあ、今日はスパッと、
はい、
のびのび、
のびのび、
はい、のイメージをすると、まあ、声が良くなるということで、はい、まあ、中上級者ほど陥りがちなケースなので、
はい、
先ほどの1から4のポイント、はい、ね、喉が開いているか、
うん、
姿勢は良いか、
はい、
でお腹の支えを感じているか、
はい、
で前で前へ声を出しているか、
出しているか、
はい、こう、まあ、チェックした上で、
はい、
あとは自分の技術を信じて伸び伸びと、
伸び伸び
ということですね、
はい、はい、のびのび体験もぜひメールで、
そうですね、
はい
はい、
どう感じたか、
うん、いうことですね、
はい
はい、声が出にくいと感じたら、
はい、
ちょっとこういったイメージの言葉を頼ってですね、
はい、
発声をしていただければと思います、
やってみてください、
はい、じゃあ本日はどうもありがとうございました、
ありがとうございました。